それではアンドモアの雑談に入りたいと思うんですけども、またツイートをいろいろいただいてますんで、こちらを、ご紹介しながら雑談を進めていきたいと思うんですが、まず、ベストアテクイズの被害者の会の方から、いただいておりますので、順番に読んでいただいていいですか。
はい。マルユさん、マクティフ君からハガキが届いたよ。暑さが吹っ飛ぶ嬉しさだよ。だから飲んじゃうよ。
ということで、
はい。
はい、続いて。
メガネガティブさんからなんですけれども、
はい、
マクティフ君から初中見舞い来た、
うん、
コメントが生かす、そうです、ウニ点々なんです、僕の唯一のこだわりです、
うん、
こちらこそいつもありがとうね、マクティフ君です。
はい、ナロッカさんから来ております、
はい、
初中お見舞いありがとうロッカ、
うん、
マクティフ君も夏バテに気をつけてねロッカ、かっこカプティフ。
カプティフっていうのはカープのマクティフっていうことですね。
はい、
はい、
松さんからです、
はい、
帰省から帰宅したらマクティフ君からの車中見舞いハガキが、
うん、
ありがとうマクティフ君、妻も可愛いと申してました。
おお、パターソン的なことですかこれね。
うん、そうですね。いいな。はい、続いてロンペイさん、
はい、
帰宅したらマクティフ君から車中見舞い来てました、
うん、
マクティフ君後ろ、
後ろっていうのはこれ後ろからサメが襲ってる。
あ、そうそう、上手っぽいやつですね。
ね、
うん、
はい、ということで被害者の会の方からですね、ハガキ届いたというのをいただいております 。はい、はい、
うん、
これですね、嬉しいのがみんなマクティフ君に影響されて語尾がなんとかだよとか伸ばし棒とかになってるのが
なってますね。
いいですね、うん、
いいですね。
これは無事に全員にお送りすることができたと。
1枚ずつ全部マクティフ君柄変えてたんで、
お
大変だったよって言ってました。
あまあ、ね、
最後らへんネタがなくなったよ。
あ、まあね、そりゃあるでしょうね。
うん、
うん、まあまあでも一応ね、被害者の皆さんにも喜んではいただけたかなと思います。
マクティフ君は62円で送るんですけど、
うん、62円、まあ、あ、はがきね、
はい、
はい、
あの料金が上がったんでね、はい、まあ、それはあんま想定してなくって、住所を結構ギッチギチに書いてて、左と右に52円と10円を貼るっていう。
ああ、こういう感じで。
そうそう。
はあ、はあ、両サイドにね、
はいはい。変な切手の貼り方してごめんねって言ってました。
ああ、なるほど。
郵便局の人も消し印押すの大変だねって。
ああ、両方に押そうか。そうそう、押さな
あ
かんから。
ね、ああ、なるほど。
なるほどね。難しいな。で、そんなロンペイさんがですね、
はい、
実はあの神戸に観光に来られてたんで、うん、はい、まあ、その時のツイートでは読んでいただいていいですか。
神戸散策、マンスリーシネマトークでおなじみのガトーファブリさんでお茶しました。美味しかった、
うん、
旅行中にシネリーブル神戸さんで見た、ローサは密告された。本作が良かったという方はブリランテ・メンドーサ監督の過去作キナタイ・マニラ・アンダーグラウンドもおすすめ。
ほう、
ローサと同じく一夜の出来事、恐怖の一夜を描いた傑作。
おお。
DVD も出ています。
なるほど。まあそんな感じでロンペさん神戸に来られてて、まあ僕もちょっとお会いしたんですけど、
うん、
まあこっちもお会いしたんですかね。
あ、そうね。僕の職場に寄ってくれて、
うん、
はい、
ご挨拶もできましたよということなんですけど。
猫、うんうん、とお出かけさんです。
はい。
マヤさんの後は元町映画館で家族の肖像、
うん、
その後栄町のガトーファボリとシネマクティフ的ツアー、
うん、
タルトめっちゃ美味しかった。次から必ずオーダーしよう。
はい。マヤさんに行かれたっていうのは、これは、ハッピーアワーの
ロケ地です。
ロケ地巡り。
ああ、そういう
ことか。そうそうそう。で、マヤさんに行かれて、
うん、あ、そうやな、言うてたな。
映画館に寄られて、
う
ん、ガトーファボリさんに行かれて、うん、その後、シネリーブル神戸に行かれて、
うん、
その後、食事、僕も一緒に行ったと。
なるほど。
食事だけですけどね、僕は。
あ、なるほど。
はい。な感じの流れでございました。
ファボリのタルト美味しいですよね。
このポッドキャストを聞かれて、
うん、
ガトーファボリというふうにインプットされてて、
うん、
神戸に来られる時がいら方がいらっしゃったら、
うん、
まあ、ぜひとも食べていただきたいと思うんですが、売り切れる時もまあまあありまして、
うん、
早めに行っていただいた方がいいかなと、
うん、なんか日替わりなんですよね、
うん、
お菓子も、
うん、
とロンペさんのそのローサーの話がありまして、
うん、
実はローサーは密告されたの公式アカウントさんからこんなつぶやきをいただきましたんで、
ローサは紹介された、
うん、
イラスト付きでローサは密告されたが紹介されました、
うん、
キスの T シャツも可愛く描かれています。ご鑑賞後の方向けページもありますので、ぜひご覧になった後に お読みください。
なるほど、
うん、
ということで公式アカウントの方にもご紹介いただきまして、
うん
ね、
嬉しい、
すごいびっくりしましたね。
ね、
うんうん、ローサは紹介されたっていうのがスラッシュで TY みたいな、
バンザイみたいになって
ますね、うん、やってるのもいいですね、う
んうん、あれキッスの T シャツやったんですね。
そうです、
そう、私もねあれ何の T シャツやろうって思って書いてて、でも多分キッスやなって思って、
うん、あ
それそうそうそう、なんかこれ飛ばそうかなって思ったんですけど、
あ
一応書いたんですよ。
なるほどね、
うん、そしたらこうやってコメントいただいて、
うんうん、
ちゃんと書いてよかったなって
思いました。確かに
ね、パッと見分かりませんもんね、写真だけやとね、
うん、あれはなんでキスの T シャツ着てるんですか。
いやまあなんでというか
別に、
うん、理由はないですけど、
うん、
そこが別にいじられるわけでもないです、うんうんうん、けどまあなんかそうね、その貧困状態がこう、うん、象徴しているというか、うん、なんかおそらく外国からね、
う
ん、古着とかで来たやろうね、
そういうことですよね、うん、多分
感じですよね、
うんうん、でここからは、映画の楽しみ方は自由だにいただいた、ツイートをご紹介したいと思います。
はい、ダラブーさん、マコチンさんの心を捉えた作品、9月末に京都シネマで上映があります、
うん、
ハート&ハーツコリアフィルムウィーク始まります、
うん、
空と風と星の詩人、春の夢、
うん、
あの人に会えるまで、
うん、
バッカスレディ、
うん、まあこの4本が一応そのハート&ハーツのコリアンフィルムウィーク、うんの4作品全部あるんですけど、1日に全部やるわけじゃないんですよ、スケジュール確認したら。
ああ、そうなんですね。
やっぱり日替わりなんです、
うんうんうん、
だから全部を網羅しようと思うと平日を休まないといけないという、あのスケジューリングやな
って見たい人には
厳しいんですけども、
うん、
このポッドキャスト聞かれてて、あ、うん、あの作品って思われてる方がいらっしゃったら、うん、まあ、ぜひとも行っていただきたいなと、うん、これあの4作品ともやっぱりいいらしいですよ。
あ、マジですか。
見た人に聞いたんですけど、
うん、
全ておすすめっていうことなんで、うん、まあその人のおすすめはあの人に会えるまででしたけども、うん、全部いいですよっていうような話でした、う
ん、僕は春の夢です。
ですね、
はい、
はい、
ジミーソウルさんからいただきます、マコチンさんのコーナー内コーナーも最高最高、ね、
うん、ツイートしていただけるというのが本当にありがたいんですけども、う
ん、メグさん、シネマクティフのポッドキャストを聞きながら料理を作っていたよ、
うん、
疑惑はめっちゃ面白いです。
あ、
ずっと昔にテレビ放映されたのを見ただけなので細かいところ忘れちゃったけど怖いの。女優さんお二人に加えて加賀たけしさんもいい味です。
へー、加賀さんも出てるんですね、
うん
うん、
ミッシェルガンエレファントカシマシ男さんからいただいております、はい、
うん、
あー、シネマクティフの皆さんが見ていない映画をチョイス しちまった、残念。そして日本の宝と私が共演している一瞬
ということで、これ写真いただいてたんですよ。重版出退っていうドラマがありました、
うん、
がこれにあのミシェルガンエレファントカシマシ男さんは後ろの方でエキストラ出演されてるんですよ。
すごい。
でその時の写真をツイートと一緒にアップしていただいて、うんうん、まあ、もちろんあの面識ないのでどの方がどの方かっていうのは分かりませんが、まあ羨ましいですねみたいな話をね、
うん、
してたんですけど、
まあ、私もね、繕い立つ人で、
はい、
あの黒木華さんの結婚式のシーンエキストラで出てめっちゃ顔を見ましたよ。
日本の宝を、
うん、
はい、
美しかったですね。
映画本編は出たんですか。映ってました。
めっちゃがっつり映って
る。あ、映ってた。おお。
知らん人からめっちゃ連絡いっぱい来た。
へえ、そんなに
映ってたでみたいな。
へえ。
これはね、ぜひリスナーさんに見ていただきたいですね。
つくろい
た
つ人、
うん、
でも分かんないですよ、
あゆみさんを探せ的な。
ああ、顔をね、うん、うん、まあこの人かなみたいな感じでがっつり出てたっていうのがヒントなんで、
うん、はい、そう、わりかし映ってましたね。
おお。あ、そういえばつくろいたつ人の監督は
が、三島由紀子さん
で、今回ご紹介した、
はい、僕が紹介した作品も、
うん、同じ監督さんですよね。
同じ監督です、
うん、なんでまあセットでシネマクティフ的鑑賞っていう感じで見ていただけたらと思いますね。で、あと過去の配信のことでツイートいただいてますんで、こちらをじゃあご紹介してください。
ロンペイさん、シネマクティフのポッドキャストボリューム14-1、だいたい1年前の配信で、
うん、
マコチンさんが話していた五十嵐晃平ダミアン・マニベル共同監督作泳ぎすぎた夜、
うん、
現在開催中のベネチア映画祭オリゾンティ部門で上映ですね、
うん、
果たしてどんな作品に仕上がっているのかということです、う
ん、これね、もちろんマコチンもチェック、
はい、もう、はい、してます、
うん、
出来上がったってこと。
あの、はい、完成してベネチアに招待された
っていうことですね、
うん、
オリゾンティ部門って何。
コンペではないんですけど、うん、そのまあ下なのかなんのか別の部門で 変わった映画を、
ああそうなんですね、
あの集めてるところらしいんですけど、ね、
確かオリゾンティで多分オリジナルみたいな
こともあるから、
オリゾンティみたいな感じイタリア語で、
うん、なんかね分かりませんけどそういう感じなのかな、だからオリジナリティに溢れた作品ばっかりを集めてるっていうようなことじゃないかなと思うんですけど、
マサチンってこういう国際映画祭マニアみたいな、めっちゃ詳しいやんな国際映画祭にさ、
あ僕ねベネチア好きなんですよ、ね、あなるほど、
ベネチアカンヌでしょ、
好きですね、
ベルリンは、
ね、うん、
ベルリンもでしょ、
あベルリンも好きですけど、
すごい、
ま、でもアカデミーを除くですよね、
アカデミーはなんであんまり興味ないのにな
んでなんやろ、
ベネチアとかめちゃ好
きやから、この3つはやっぱ作家をね重視しているというか、
うんうんうん、
ベネチアが一番その、うん、
気になる、
個人的な趣味が合うというか、
あなるほど、
そのさっきのロイヤーダーソンもね、グランプリなんですけど、
はい、
ベネチアで賞を取ったからみたいなところも僕の中ではあって、
いつも注目全然してなくって、
うん、
なんとか映画祭でとかいうのあんま見てないんですよ、うん、カンヌぐらいとさすがに人
気なんですけど、
ベネチアベルリンとかやったら全然素通りしてしまう
かも、うん、あなるほどね、
うん、
まあカンヌベネチアベルリンとかやったらもちろんあれですけど、うん、まあそれよりも、うん、
トロントとかね、
だからあるじゃないですかいろいろ、うんうん、その箔をつけたいというか、なんとなくモンドセレクション金賞って言うとったらええやろみたいな感じの
カッパのカッコみたいな
やつぐらいの感じの、あのノリで言わはる作品も多いじゃないですか、
は
いはい、だから、うん、あのそういうねもんは、まあ、あのある程度こう話半分ぐらいでいいと思うんですけど、さすがにねベネチア、うん、ベルリンとかってなると、
うん、見逃せないです ね、
うん、
すごいっすよね、
気にはなりますよね、
うん、すごい、
めちゃくちゃ楽しみですね。
ね、まあ、どんな感じなのか。
松さんからです。
これは監督の名前の話を前回したんですけど、うん、はい、まあ、その辺についてということですね。
映画監督の名前の件は、
うん、
サッカーにおけるユニフォームに似ている気がする。
あ、
僕はアルゼンチン代表のユニフォームはめちゃかっこいいと思っていますが、
うん、
サッカー詳しくない嫁さんから見るとめっちゃダサいらしいです、
うんうん、
強いイコールかっこよく見えてくるのと同じ気がしますが、
うんうん、なるほど
ですね。
まあ、要は作品ありきなんじゃないかと、
うん、
作品がいいから監督の名前もなんかそれっぽく聞こえるというか、
うん、
そういうんじゃないかと松さんのご意見ですね、
う
ん、
アルゼンチンって水色のやつ、
ね、水色と白の縦
のやつですよね、うん、あれかっこいいと思いますけど、
ね、あ本当ですか、
うん、
へえ、
うん、アルゼンチン代表やってなりますもんね、
うん、そう、
日本のやつってあんまりかっこよくないですよね、
どこの国も大体国旗ベースで色の配色ってしてあるんですが、
う
ん、サッカーの日本代表に関して言うと、
うん、
まあ、そうじゃないんですよね、
うん、
現状、
うん、
だからそこもね、うん、まあ、どうなんかなっていうようなところもあるんですけど、う
んうん、国旗赤いの多いですもんね、
そうなんですよね、うん、だからまあそこの被りを気にしてっていう部分も当然あるとは思うんですし、まあもう今となってはね、
うん、
まあ日本といえば青色っていう感じになってしまってるんであれなんですが、ただ競技によってこれもまた違うんですよ、
うん、ああ確かに、
ラグビーとかは白赤やったり桜のジャージやったりとかするので、まあユニフォームとまあ映画のこともね、まああれなんです
が、濃い色の方がでも強そうに見えます、
ね、ああそうですか、
そんなことないですか、
アルゼンチン代表は強くは見えない、
強くは見えないかな、
ああ強くは見えないですね、
へ
え、
感じですよ、
うん、
うん、
いやあのブラジルのカナリアイエローとか、
あれなんか嫌ですよね、
あ嫌ですか、
私個人的に黄色があんまり好きじゃないんかもしれない、
へえ、
好き嫌いの問題、
うん、強そうには
あでも黄色は強そうか、
あ強そうに見える、
へえ、なんか NBA とかでホームと、え、サッカーもそうなのかな、ホームとアウェーで、うん、あの
ユニフォーム変えます、
ユニフォーム変えたりとかするときに、
はい、
例えばその黒やったのにそれが白地に黒とかに逆転した時とかにすごい弱そうに見えたりとかする、う
ん、あの NBA はアウェー側は必ず白ベースっていうのは決まってますからね、
うんうん
うん、だからそういうのはあるんですけど、うん、まあ明確にサッカーはアウェーやから何色っていうのは決まってないんですけど、
うん、
まあ変えないといけないというのはまあありますよね、
でも、まあ、ユニフォームに関してでも強そうに見えるって結構大事ですよね、なんか、
うん、
まあ、そこも難しいとこでね、
ユニフォーム負けしてしまったらそれはそれでなって感じもしますけど、
高校の時あのバスケやってたんですけど、
はい、
やっぱそのユニフォームでこう固まってるじゃないですか、
うん、
なんか赤のユニフォームの敵チームとかがこういるとわーってちょっと圧倒されるというか、
それは強い高校やからじゃないんですか、赤の色に圧倒されたってことですか、
うん、なんかありますよ、
何色やったんですか、
僕のところエンジ、
なんかまたすごい中途半端です
よね。演じか、
赤とか青とかじゃなくて演じなんや。
なかなかいい方良かった
ですけどね。それって赤と対決するときも演じで対決する
の？あ、濃淡で分かれてるんで、あの白ベースの演じがちょっとライン入った感じになりますね。その向こうが濃い色やと。
常に2着は持ってる
ってことですね。
ということで、まあ監督の名前もね、まあどうなのか、ユニフォームの話は監督の話からっていうことなんですけど、まあ引き続き検証していきましょう。はい、ということで、いただいたツイートはこんな感じなんで、まあじゃあ簡単に雑談をして終わりたいと思いますけども、まこちん。
まあなんか最近あのホットな話題といえば、
はい、
松江監督の、はい、童貞をプロデュースでした。
はい、そうですね。
僕はその作品見てないんですけど、うん、その作品ができてからこう10周年っていうところで、うん、
はい、
特集上映というかリバイバル上映が東京であったと。
そうですね。
でそこで舞台挨拶があったんですけど、うん、
はい、
まあ、その舞台挨拶の終わりに出演者の方が、
はい、
まあ、その作品の中でこう性的な恋がある
ん
ですけど、それを強要されたっていうことを、
はい、
まあ、暴露したっていうね、
うん、壇上でね、
はい、
はい、
一連の騒動がありましたけど、
うん、
監督とね、
うん、
その出演者のこう対立が、まあ、より深まってしまったみたいな、ね、
うん、そうですね、はい、
ところなんですけどね、今の、
うん、
はい、現時点では、
うん、
はい、
まこちゃんはどう思ってるんですか？
これはそのね、動画が上がってたんですよ、ツイッターとかに、
うん、
でそれ見たんですけど、うん、
はい、
まあ、結構終始松江監督がこう黙ってるみたいな、
うん、
なんかいらんこと言わんとこみたいな感じがあったんですけど、うん、まあ、最後らへんにちょっと口を開いた時に、
うん、
おっしゃった言葉で、
はい、
共犯関係っていう言葉があったんですよね、
うん、
その共犯関係を結んだじゃないかっていう。
ああ、なるほどなるほどなるほど。
まあそのドキュメンタリーやけど、まあそういうやらせ的な部分は、
うん、
制作者と出演者こうちぎりを交わしたじゃないかっていう、
うん、
まあ、言葉なんですけど、うんうん、そのね、共犯関係っていうのはまあドキュメンタリー映画には結構つきものだとは思うんですよ、
はい、
とかそうなんですけど、
はい、
まあ、結局この作品に関してはその共感関係を結べてなかったっていうことなんですよね、
うん、
まあそういうことですよね。
それを続けてなかったから、まあこういうことになるっていう話なんで、
うんうん、
まあ、それはまあ制作者がの負けと思いますね、
僕は。ああ、なるほどね、
うん
うん
うん、
あみさんはこの件はご存知ですか？
あ、動画は見てないけど、再生はしてないですけど、
うん、
流れてたのは見て、
うん、
なんかどういうのかはそんな詳しくは知らなかったんで、
うん、
うん、そんな経緯があったのかっていう感じですね。
ああ、なるほどね、
うん、まあ、私もその映画見てないし何とも言えないですけど、
うん、あの、僕はこの映画は実は東京の友人から、まあ、ぜひとも見てくれと、
うん、
いうことを何年も前から言われてて、
うんうん、
でもなかなか関西で見る機会が実はないんですよ、
うん
うん、東京ではほぼ毎年のように上映会が、
うん、
ね、上映があって、そこでね、まあ、好きな人はまあ集って見てるというようなことなんですけど、
うんうん、
関西ではなかなか上映の機会に恵まれずですね、うん、僕もここに至るまで見れてなかったんですよ、
うん、
で今回の事件があって、うん、まあ、今回本当はもうちょっと上映する予定があったにもかかわらずそれも中止になり、次いつ上映されるかっていうのはまあ分からないというようなことなんですね、
うん、
で僕が何を思ったかっていうと、まあ、みんなね、あの、この事件に関してそれぞれ皆さん思うことがあると思うんですけど、ドキュメンタリーをまず真実が映ってるか映ってないかっていうところは、まあ、正直僕はどっちでもええと思ってるんですよ、
うん、
監督が編集してる以上は切りようによっては、
うん、
うん、真実にもなり得るし、うん、嘘とも言えるしっていうのは絶対にある話やし、
うん、
まあ、今回の冒頭でも話しましたけど、
うん、
僕ら3人いて同じ体験をしたとしても3人の目から見たらそれぞれ違うことを言うっていうのは絶対あるんですよね、
うん、
だからそれを捉えてほんまか嘘かっていうのはこれはまあナンセンスやと思ってるんですよ、
うん、
ただそういう割とそのセンセーショナルな感じのドキュメンタリーを撮った人であればですよ、
うん、
今回のこういう不測の事態で、しかもこの事態ってまあある程度は予測できた事態でも実はあるんですね、
うん、
その実際にまあその場で松江監督に詰め寄ったまあ映像作家のね方も、もともともう2007年かなの時点からもうブログにその経緯をアップしてて、まあ、ずっと訴えては変わってないんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです。だからずっと別に 松江監督とその童貞をプロデュースの上映があった時にその場に行ったりはしてないんですけど、うん、まあ、今回は要はその確信犯的に行って、うん、まあ、その場で詰め寄ったっていうのがまあことの経緯らしいんですけども、
うん、
一貫して主張は変わってない、うん、ということなんですよ。言うたら予測できたと思うんですよね、うん、僕は予測できたんやったら、うん、もうちょっとうまい返しないんかなと思うんですよ、
うん、
そういうようにバーンと怒れた時に、うん、まあ僕なんかもポッドキャストでよく2人にも言いますけど、うん、打ち合わせもしてないのに、うん、バーンと質問ぶつけたりするじゃないですか、
うん、
でその時にどんな返しをするのかなっていうのを僕自身も楽しみにしてるし、
うん、
聞いてる人もそれがリアルで面白いってなると思うんですよ、
うん、
あの部分はドキュメントって言ったらまあ言うたらドキュメントだと思うんですよね、
うんうん、
そういうのを配信側とかその映画を作る作家としては常にやっぱ意識してるはずやと思うんですよ、
うんうん、
であればああいう場にそういう人を呼んで火種を抱えた人を呼んできたっていうことは、うん、何か起こるというのは予測しておいてほしいし、
うん、
予測した時にさすが松江監督ええ返ししようなと言わせるぐらいのもんがあったら、
うん、
僕は全然 OK やったと思うんですよ、うん、ただ松江監督のここに至るまでの返しは、
うん、
まあ、考えうる中でも最悪の返しだと思うんですよね、
うん、
もう黙って最終的にはもう非常に面白くもなんともない文章を、
うん、
まあ、あのスポテットですか、
うん、
のサイトにあの配給会社の見解としてアップするというようなですね、うん、まあ考えうる限り、
うん、
シャレも何にも感じない、
うん、
僕はそこが一番問題だと思います、
うん、
はい、
なるほど、
あの映像作家であれば、
うん、
ましてや監督であればましてや、うん、あのこれだけメディアにもよく出ている人であれば、
うん、
これを利用してさらに世間に自分の名前も売れるし、はいはい、ええ機会やったと思うんですよ。
それまたユニークなしで
それができひんかったっていうね、
は
い、あのこれだけガチに弱いのは僕は致命的やと思いますね、
うん、
これでがっかりした人多分たくさんいらっしゃると思いますよ、
うん、っていうか、あの、ちょっと悪口になるんですけど。
悪口
僕、松江監督結構疑ってて、人生タクシーっていうジャファール・パナヒ監督の作品に、なんか特典として、
はいはいはい、ああ、なんか短編作ったんですよね。
短編がついたんですよ、
うん
うん。
で、まあ、イランっていう、その、国の状況から、こう、映画制作がまあ禁止されてるんですけど、うん、パナヒは、
はい
は
い。
その中で、まあ、作り上げた作品が人生タクシーなんですよね。うんうん、松江監督にもそのもしこう自分が映画制作することを禁止されてたら、まあ、それをくぐり抜けてどういう作品を作るかみたいなお題で、
うん、
まあ、3分ぐらいの作品撮ってくださいみたいなのがあって、うん、それがついてたんですけど、うん、
はい、
それがまあ面白くなくて。
あ、そうなんですね。
あのなんか初めにテロップが出て、
うん、
僕がこう禁止されたらこれしかないと思ったみたいな感じで、
うん、
自分の息子のこう成長記録というか、
うん、
めちゃくちゃ可愛いんですけど、
うんうんうんうん、
それがまあ泣いたり笑ったり飯食ってたりっていう、
はいはい、
まあ、記録映像をこう流しながら、
うん、
まあ、音楽もつけてみたいな映像なんで、
うんうん
うん、まあ、ね、まあ、可愛いんですけど、うん、
はい、
僕は松江監督じゃないから、
はい、
まあ言うたら赤の他人なわけじゃないですか、
はい、 そうですね、
その赤の他人がその自分の息子の映像を見て喜ぶと思ったんかな、うん、この人は。
ああ、なるほどね。
すごいその映像作家としてなんかこれでゴーサインで出したのがなんかなかなかと大丈夫かなみたいな。
ああ、なるほどね。はいはいはい。まあ言うたら年賀状に自分の子供の写真を送る人と何ら変わらんやないか
と。そういう感じですよね。
ですよね、
うん。
だからそれは別に年賀状を書いてる人は面白いと思って別に出してるわけじゃなくて子供の成長をただお知らせしたいということで載せてるでしょうけど、映像作家とか監督っていうのはまた違うんでね。
しかもパナヒの映画の後ですよ。
あ、後ですか？前じゃなくて。
後でしたね、確か。
後か。後はちょっとだいぶ話変わってくるな。
素晴らしい、世界的にね、有名な監督の作品につける作品として、
ですよね。
まあ、相当なプレッシャーを感じないといけない。いけないぐらいの、
うん、もちろんそうです
よ、ところで、あ、これかと思って。
なるほどね。
露出多い人やったから、
そうです、そうです。
なんかどんな作品撮るんかなって思ってたけど、
うん、
あ、こんな感じかなって。
ああ、
うん、
逆にね、
うん、
もうそれでこう、低く見積もったみたいなところが。
うん、そうですね。だから、今回の一件も、なるほどねっていう感
じ。ああ、腑に落ちたと、
うん。
なるほどね。まあそういう意味で言うと、あれ何でしたっけ、ドリカムの歌を、フルで流して、
インサイドヘッド。
インサイドヘッドの頭前でしたっけ、うん、 それぞれの幸せな瞬間っていうのを募集して、はい、それを延々見さされるという僕らはあのインサイドレッドを見た時に経験をしたんですよ、うんはい、それは一般の人の結婚式とか子供生まれたとかそういうのをバンバン流れて写真で見せられたり動画もあったかな、うん、見せられて人生で考えてもこれほど苦痛な4分いくつはなかったなと思うぐらいの、うんうんまあ、それに匹敵するぐらいの話ですよね、うん、今の話聞くと。まあやっぱり映画監督とかドキュメンタリー監督っていうものを名乗ってる以上は、僕はそこにやっぱ絶対教授は入れてほしいし、よく言いますけど、志は高く持ってほしいと思うんですよ。ほんまになんかもうね、出来合わせみたいなもんで出すことによってクレジットされてるわけですから、覆面で出してるわけじゃないんでね。だからここはもう絶対強く思ってほしいし、もしねこのポッドキャストを聞いてる監督さんとかこれから監督を目指してるような人がもし聞いてらっしゃったら、そこだけは僕失ってほしくないと思うんですよ。それは予算とか関係ないんですよ、
うん、
気持ちなんで、うん、志をどんだけ高く持って自分をどんだけ高く世間に売るかっていうことなんで、
はい、
そこはね絶対失ってほしくないですね、
うん、志の話ですね、
うん、
と思いますよ、
うん、いやでもそう思います、うん、
ですよね、
うんう
ん、あゆみさんは
あれかな、日野さんのリアルセッション、
おおその話結構時事ネタ多いですね今回行きましょうか、
はい、あんま知らないかも、
知らないですか、
ね、なんかあのトランペッターの日野
テルマサ
さんが中学生 の、 なんかそのビッグバンドのなんかコンサート的なやつがあって、
うん、
中学生の子がなんかそのソロ回しみたいなやつでドラムの子がソロ長すぎたからって言って叩いたりとかしたんですよね。
ビンタしたっていうことですよね。
で、も
う
実際にその映像を私テレビで見たんですけど、
あ、見たんですね、
めちゃくちゃリアルセッションで、最初スティック取り上げられたかなんかやったんですよ、うん、それでも手で叩いてて中学生の男の子は、でもうめっちゃキレて出ていけたら出てビンタしてみたいな、
でもその中学生の子もなんかいいですね、手で叩き続けるっていう。
あれもでもなんか思うんですけど、セッションに影響されたのかな。
多分そうじゃないですか、
あ面白い、
なんか良くないですよね。でもそれ
良くないですね、
うん、
僕が見た情報ではもともとやっぱりあの日野さんとは懇意にされてる、あのお子さんらしいですよ、家族ぐるみで、演奏を始めた時にそれを求められてないのに、指揮者が日野さんなんですよね、でそれを求められてないのに勝手にドラムソロかでやり始めて、で、楽団のみんなにも呼びかけて目配せとかしてながら、やれよと、
めっちゃセッション、
そうセッションし来いよっていうのをやったけど、で一応その空気を察してそれぞれもみんなやりだしたけど、もちろんそんな指揮者が指導してるわけでもないから、それもまあなんか中途半端に終わって、それでみんなは演奏やめたけど、その子は叩き続けたというような経緯があるらしいんですよ。
なるほど、
そういう経緯があって、でやめとけよみたいな話をしてたのに、やったからっていうようなことで、
なんか私はそのテレビでソロをおのおのやっていって、その人が長く叩いたからみたいな報道のされ方だったから、
じゃあ実際はどうも僕があの見た情報ではそうじゃないらしいんですよ、
まあ、どれも本物かもう分かんないです
よ、ね、分かんないですよ、それこそね、あの立場によって変わるんで分かんないですけど、まあ、ただ大まかなアウトラインはそういう話らしいので、はっきり言うて悪いのは子供だと思うんですよ。
反抗期じゃないですか。
いや、まあそういうのもあると思うんですけど、
その映画が及ぼす悪影響というか、そういうのってあるんやなって思って。
まあでもね、そこで僕が良かったなと思うのは、やっぱ日野さんが、日野さんのやり方でそれを制したっていうところが僕は良かったと思うんですよ。これね、あのコンプライアンスを気にしてビンタしたことを、例えば陳謝したり、ブログに書いたり、ツイートしたりとかしなかったのが、僕はむちゃくちゃ良かったと思います、だって悪いと思ってないんですもん、日野さんは、やし、それは指導の一環ですと、で行き過ぎたと思われる方がいらっしゃったら、まあ行き過ぎたところがあるかもしれませんけど、でも僕自身の考えは変わってないってはっきり言ってるんですよね、それが僕はいいと思うんですよ。
そうですね、
別に、ね、体罰奨励してるとかそういうことではなく、その場におったらそうしないと止められへんみたいなところは絶対にあるんですよ、気持ち、人間と人間が、あの我をそれぞれ出し合ってるんですから、それを収めようと思ったら何らかそういうようなプラスアルファのもんが必要なんですよね、それを日野さんは日野さんの考えでやって、しかもそれに対して世間に安易に謝らなかったっていうのが、僕は 一番素晴らしいと思いますね。
そうですね。
うん。
素晴らしいですね。
そういうのが空気読んでしまって、コンプライアンスみたいなことをね、テレビが言うから、
うんうん、
我々も実生活でね、そういうの気にして、
うん、
やったりしますけど、うん、それはね、やっぱり良くないと思いますよ。
うん。
うん、議論をするのは全然構わないけれども、うん、変に気遣いすぎて自分の考えを簡単に曲げてしまったりするのは、うん、それはどうかと思いますし、
うん、
人を指導するってでもそういうことじゃないですか。僕らはもっと理不尽な指導や教育を受けてきましたよ。いや、ほんまにほんまに。
うん、
水の胸とかね、
あ
のんから始まり、
うん、
もういろんな間違ったことをいっぱい受けてきたけど、うん、でも、まあ一応、大人にもなれたし、
うん、
こういうような話もね、できる、面白おかしく、できるようにもなったんで、
うん、
僕はもう OK やと思うんですよ、
うん
うん、だからそういうようなことがあればね、
うん、
いいと思うんで、もう絶対そういう怒られた経験っていうのは彼にとっても絶対プラスになると思うんで、
ああ、そうですね、
うん、いいと思います僕は、
うん、
はい、
ペッペさんは何かありますか、
はい、コーナーが別になりましたんで、一応皆さんから何名かの方から、
うん、
一緒にやりましょうというようなメールはいただいてはおりまして、うん、まあ、順番に月1ぐらいなんで、
うん、
順番にご協力いただけたらなと思ってますけど、うん、これも継続してやることなんで、
うん、
今来てはる方で終わりではコーナーも終わるんで、なので継続して募集しておりますので、
はい、
グッドバッドウィアードのコーナー僕と一緒にね、
うん、
僕の話してるのを聞いてくださる方がいらっしゃったら、うんうん、シネマグティフドットコのコンタクト出すから、
うん、
こちらの方にご連絡いただければ、またこちらから折り返しご連絡いたしますので、
はい、
ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そんなとこですかね。
シネマグティフのポッドキャストではお聞きくださっている皆様のご感想やご意見を募集しております。来月の映画の楽しみ方は自由だのトークテーマは、あなたが出会った変な映画は日本映画編です。メールはシネマクティフのサイトのコンタクトアスからお願いします。
ということで今月もシネマクティフのポッドキャストにお付き合いくださりありがとうございました。お相手は私2代目カリスマ司会者ペップと
マコチンと
あゆみでした。
来月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。